ございます。
おめでとうございます。
でクリスマスおめでとうございます。昨日は、こちらで州法に迎えていますが、インドネシアの方々、まあ正確にはおそらく、日本にいるインドネシア人の教会という、まあ、なんかそういう名前がついていて、それの、まあ、四国教会という、まあ、集まりがあって、まあ、四国の中に一つ、まあ、一つだけらしいんですが、その会合が、まあ、あったということのようです。岡山、愛媛、徳島、あるいは大阪からも来られていました。まあ、ここにいながらにしても本当に外国に行った感じですね。もう日本人はもうほとんどいなくて、飛び交ってるのはインドネシア語ばっかりで、やっぱり平均年齢もとても若い、50とかいう人はほとんどいなかったような気がします。年配の方でも40代ぐらいで、まあ、ほとんどが20代30代の方々、まあ、牧師は大阪から月1回来られているそうですけれども、非常にあのパワフルな、あの身振り手振り、そして声も大きくて、ちょっと私も恥ずかしくなるくらい声の大きな先生で、まあ、本当に力強い、まあ、本当言葉は分からなくても、あの確信を持って福音を伝えているなということは伝わってきました。そういう意味で、あの日本にいながらにして、まあ、改めてこの、まあ、逆を言えば、まあ、今日もあの教姉妹が来てくださっていますが、この日本の中にいる外国の方々のことを、まあ、考える、そんな良い機会になったなと、まあ、あと改めて、本当に国籍や民族を超えて信仰は一つということを本当にあの実感した、幸い、まあ、私も幸いな時でした。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になりました。この方こそ主キリストです。この御言葉の通りに私たちも主イエス様が世に来てくださったクリスマスを共に祝うことができる恵みを、また感謝の礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうぞしばらくの間、聖書の御言葉に私たちの思いを向けさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週に続いてルカの福音書からイエスキリストがお生まれになった時の出来事を見ていきたいと思います。毎年いろいろなテーマを考えながらクリスマスに臨むわけですが、まあ、今年私が思い描いているのは、あの2000年前のユダヤに私たちがいたらどんな反応をしたのだろうか、応答したのだろうか、そんな思いがあります。皆さんもそんなことをですね、分かち合いながら、ぜひ、思い巡らしながら聞いていただければと思います。昨日から、先週からの流れですが、2章の1節から7節もまた皆さんで目を通していただければと思います。普段は寂しい村であるベツレヘムに住民登録の人たちが集まってきていました。すでに身重のマリアにとってはナザレからベツレヘムまで、まあ、今の道路事情でも180キロぐらいは離れているようですけれども、それは大変だったと思います。やっとのことでベツレヘムについても、先週のメッセージも話しましたが、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書いているように、居場所はありませんでした。そして神の御子イエス様は生まれてすぐに布にくるまれて貝羽桶に寝かされました。まあ、聖書には家畜小屋とは書いていないんですが、まあ、貝羽桶というのは馬や牛の餌を入れておく、こんな桶のことですから、そこに寝かされたということは、イエス様は普通泊まるところではなく、まあ、動物を飼っている、家畜を飼っている、そこでお生まれになったと考えるのが自然であると思います。その誕生がどれほど尊い大きな出来事か、それを知る人はベツレヘムの町にはいませんでした。 もし分かっていたらどうして神の御子である救い主を家畜のいる場所に追いやることがあるだろうかと思うわけです。さて、今朝のところですが、場所は変わって福音書は救い主イエス様の誕生を最初に知らされた人たちのことを伝えています。それは野宿をしながら羊の4番をしている羊飼いたちでした。この当時の羊飼いはどういう人たちだったのでしょうか。まあ、いろんな人が調べていますけれども、貧しいことは間違いないでしょう。そしてあるいは、社会からは、まあのけ者にされている、排除されている、そして罪人として差別されていたとも言われます。この職業による差別って、まあ、日本でもほんの数十年前まではあったようです。昨日もちょっとだけですね、夜やってたサスペンスをもう懐かしいなと思いながら見てたんですけれども、サスペンスでは、温泉宿をやってる人がなんか差別されてたっていうんですよね。一段低い人たちとして見られていたというようなことが言われていました。羊を飼っている人たちも、どうも差別をされていたとも言われています。一方で羊飼いたちが飼っていたのはベツレヘムの郊外にある野原です。エルサレムの神殿からは十数キロしか離れていません。まあ、そこで、ある人はここで飼われていた羊こそが神殿で生贄として捧げられる羊だったのではないかと、まあ、想像する人もいます。それはそれでとても興味深いことなんですが、まあ、確かなことは言えません。マリアとヨセフに居場所がなかったように、羊飼いたちもベツレヘムの町の中には居場所がありませんでした。賑やかな町の中には住めないで、郊外の野原で羊を飼いながら生活をしていました。そして夜は特に気を使う時です。泥棒や野獣が襲ってこないかどうか、羊を守るために、まあ、交代でいいかどうか分かりませんが、予番をするのがもう日課となっていた、そんな人たちです。現在のベツレヘムの町の郊外には羊飼いの野と言われている場所があります。ちょうど、まあ、この時の野原ではないかと考えられている場所です。まあ、残念ながら私はもうスケジュールがギチギチでですね、生誕教会は寄れましたが、その野原までは行くことはできませんでした。しかしバスで移動する際にはもうあちこちで、ベドウィンと呼ばれる人たちが家畜を飼って暮らしているのを見ました。野原にバラック小屋のような家を建てて生活をしている人たちがいるんですね。まあ、ただ今はもう電気やガス、あるいはインターネットのある人もいるとか聞いています。まあ、そう考えると、まあ、この人たちはあえて町に住まないで、生活が多少不便でも自由であることを選び取った人たちなんだなということを思います。まあ、特にパレスチナとイスラエルが今も争っていますので、国境線が常に変わるような地域で、もうこの人たちは、そういう国の争いには巻き込まれないで、もう自由に暮らしている、そういう人たちのようです。さて、いつものように暗く静かな野原で夜番をしていた羊飼いたちを突然光が照らしました。どんな場面だったんでしょうか。そこに主の使いがやってきて、主の栄光が周りを照らしたと書いています。羊飼いたちはひどく恐れました。主の栄光というのはつまり主なる神様がそこにおられるという、そういう意味があります。つまり主の栄光に照らされて恐れを感じない人はいないはずです。マリアも御使いが現れた時に驚き恐れました。ザカリアも御使いが現れた時にもう何も言えないぐらい驚きました。神様の栄光の前に、臨在の前に出る時、私たちは自分自身の罪が示され、そして到底自分は神様の前に立つことができないということに気づかされます。そしてそこから神様への恐れ、へりくだり、そして信仰が始まっていくわけです。非常に恐れた羊飼いたちに向かって御使いはこう語りかけました。 恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今年気づかされたといいますか、考えているのは、まあ、私たちはもうこの人たちはユダヤ人なんだから、こういう良い知らせを聞いたらもう、ああ万歳万歳嬉しいなと思うだろう、まあなんか私もそんなことを思っていたんですけれども、考えてみればこの羊飼いたちはどれぐらい聖書の知識があったんだろうか、あるいは本当に何も知らない人たちだったかもしれない。そんなふうに考えてみますと、決して彼らはユダヤ人たちだったので、まあ御使いの言うことをすぐに聞いたんだろうというよりは、本当に何も知らなかった人たちに突然御使いがこの救い主の誕生という良い知らせ、福音を伝えた。そう考えると、私たちもですね、この福音を聞いたとき私たちならどう反応しただろうか、そんなことを考えさせられるんですね。告げ知らせるという言葉には、この言葉自体に福音、良い知らせという意味があります。良い知らせは大きな喜びの知らせでもあるわけです。そしてこの知らせは民全体のためのものでした。まあ、民全体と言いますと、まあ、今言いましたように狭くはメシアを待ち望んでいたイスラエル、ユダの人たち全部ということですけれども、もちろん御使いの言葉には私たち人類すべてのという意味が込められています。御使いが伝えたこの知らせはなぜ大きな喜びなのでしょうか。その理由はその後御使いが言った内容の中にあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。第一に御使いは今日この世にこの夜ダビデの町ベツレヘムであなた方のための救い主がお生まれになったと伝えました。ダビデの町ベツレヘム、ちょうど羊飼いたちからは町の明かりが見えていたでしょうか。あの町で救い主がお生まれになったのですよ。そして御使いはあなた方のためにと伝えました。この救い主はあなた方のためにお生まれになったのですよ。羊飼いたち、あなた方のために、そして私たちのために。御使いはイエス様が生まれたのはあなた方のためです。このメッセージをまず私たちは心に留めたいと思います。第二に御使いはこの夜生まれたお方について三つの言葉で言い表しています。救い主、主、キリスト、この三つの言葉が同時に現れる聖書の箇所は他にないように思います。救い主と聞いてユダヤ人たちがイメージするのは王であるお方です。敵対する者から自分たちを守ってくれる王、英雄、支配者。確かに神の御子イエス様は救い主、メシアとして救い主として来られました。しかしそれは敵からの救いではありません。私たちにとって本当の苦しみ、それは罪であり死です。そして神様との断絶です。イエス様は私たちを本当の意味で救うために世に来てくださったお方です。主というお方、聖書の中で普通それは神様に向けてしか言わない言葉です。神様以外の人間に使う言葉ではありません。このお方は確かに神の御子、神ご自身として世に来てくださいました。そしてこの方はキリストです。まあ、キリストと救い主はほぼ同じような意味になるんですけれども、特にユダヤ人にとってそれはメシアというお方、預言者たちが伝えてきたあのダビデの子孫として、ダビデ王の子孫として生まれるメシア、この方こそあのメシアなのだ。まさにイエス様はダビデ王の子孫として今ベツレヘムの町でお生まれになったわけです。さて次の点に入りたいと思いますが、すると突然御使いとともに多くの天の軍勢が現れて神様を賛美しました。 この天の軍勢が歌ったという賛美の歌が、糸高きところに栄光が神にあるように、これがラテン語になりますとグロリア・インエクチェルシス・デオという言葉になって、まあ、荒野の果てにという賛美歌ではそのまま歌われたりしています。グロリア・栄光がインエクシェルシス、糸高きところに、デオ、神にあれ、まあ、ちょっと語順は違いますが、糸高きところに栄光が神にあるようにという賛美の歌声が響いてきました。ベツレヘムの町のその家畜を飼っている場所で救い主は誕生されました。誰も救い主の誕生に気づくものはありませんでした。神様の約束の通りに、予言の通りに救い主が誕生した、そんな特別な夜なのに、町には何も変わった様子はありません。しかし天においてはそうではありませんでした。救い主の誕生、神様が人間を救うためのそのご計画がついに実現したことを、天の御使いたちは高らかに賛美して喜びにあふれていました。もちろんそれは霊的な世界のことであり、通常の人間には見えないことかもしれません。しかし羊飼いたちはその天における賛美を目撃することを許された人たちでした。天には栄光が、もちろん天は神様のおられるところを示しています。そこには神様の栄光があふれています。天の軍勢は神様の救いの御業が完成したこと、そしてそこに神様の栄光が表されたことを賛美しました。地に平和が、さっきからお話ししているように、一見すると地では何も起こっていないかのように見えました。誰も救い主の誕生に気づきません。しかしそうではありません。救い主のイエス様の誕生によって、私たち人間と神様との間の平和が生まれました。罪を犯して神様から離れた私たちと父なる神様との間に平和が生まれました。それが救い主イエス様がお参りになった意味です。ちなみに先ほどもインドネシアの方々のクリスマスの話をしましたが、まあ、どうもシャロームって普通にもうインドネシア語で使ってるみたいですね。だから挨拶でシャロームとかですね、なんか素敵だなと思い、イスラム教の影響でアラビア語が入ってるので、そこから確かアラビア語でもサラームとか言うんですけれども、まあ、そこから来てるのか分かりませんが、インドネシアの方々は普通にシャロームと、ヘブル語ではなくて普通にシャロームと言ってました。シャロームというのは平和、それも単なる平和ではなく、神様と人間の間の平和です。罪を犯して神様から離れた私たちと神様を結びつけるために、回復するために来られたのがイエス様です。先週も話しましたが、この時代は実はローマの平和と言われる、大きな戦いが止んで帝国が繁栄しようとしている、まあ、そんな穏やかな時代でした。で、人々はそれをローマの平和と呼んだわけですが、しかしそれとは違う本当の平和をもたらすために救い主は世にお生まれになった。これもとても興味深いことだなと思うんですね。世の中がもうしっちゃかめっちゃかになっている時に、平和の君が現れたと言われるとですね、ああこの方は戦争を止めてくださるのかとか、争いを止めてくださるのかとか、そんな風にみんな思ったかもしれません。でもイエス様がお前になった時は、実は世の中的にはそれなりに平和だったんですね。皇帝の力であらゆるところの紛争が止んだ、人々はローマの平和だと喜んでいた。でもそこに来られた平和の君はそれとは違う、本当の平和を私たちにもたらすために来られたお方でした。御心にかなう人々とは誰でしょうか。ある意味神様の戒めを正しく行う、神様を恐れる正しい人ということでしょうか。いえ、私たちはいかに真面目に生きようとしても、敬虔であっても、神様を敬おうとしても、本当の意味では神様の御心にかなうことはできません。 誰もが神様の前には罪ある人間です。しかしイエス様はそんな私たちを救うために来てくださいました。御心にかなう人々とは、この神様が送ってくださった御子イエス様を救い主として受け入れる人たちのことです。神様の恵みを信じてへりくだって、この良い知らせを受け入れる人たちのことです。私たちがへりくだって神様の前に出るとき、この素晴らしい喜びの知らせが私たちのものとなり、神様との平和が与えられます。天に起こった歓喜の叫び、賛美に比べて地は静かです。そのコントラストが際立っています。しかし決して地で何も起こっていたのでは、起こらなかったのではありません。確かにイエス様によって平和が与えられた、そのことを心に覚えたいと思います。3番目の点ですが、さて羊飼いたちはどのように応答したのでしょうか。羊飼いたちはこの喜びの知らせにすぐに応答しました。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。ベツレヘムの町へ急ぎました。しかし一体どうやって救い主を探せばいいのでしょうか。彼らには印が与えられていました。あなた方は、布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。まあ、生まれたばかりで貝羽桶に寝ている赤ちゃんは、まあ、そうはいないというか、もう一人しかいないでしょう。ベツレヘムの町で羊飼いたちがイエス様を見つけたのは大変だったのか意外に簡単だったのか、それは分かりませんけれども、確かに羊飼いたちはマリアとヨセフ、そして貝羽桶に寝ておられる緑子、神の御子を探し当てました。羊飼いたちはどれほど喜んだでしょうか。まあ、ヨセフとマリアも非常に驚いたと思います。誰も訪ねてこないと思っていたのに、羊飼いたちが訪ねてきてくれた。救い主が誕生した夜だというのにあまりにも寂しい、そんな夜を迎えていたヨセフとマリアのもとへ羊飼いたちが駆けつけたわけです。彼らの心には喜び、そして無事に生まれた平安があったと思いますが、そこに訪問してきた人たち、しかもこの生まれたばかりの赤ん坊が救い主であるということを分かって訪問してきた人たちがいた。それはヨセフとマリアにとっても驚きであると同時に励ましであり、そしてこの喜びを分かち合えたことが嬉しかったのではないでしょうか。さて羊飼いたちもこの良い知らせを自分たちだけのものにしようとは思いませんでした。先ほど読んだ後の箇所ですけれども、17節18節です。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたと書いています。羊飼いたちはこの良い知らせを人々に伝えました。自分たちの中に留めておくことはできなかったんですね。羊飼いたちから話を聞いた人たちはどうだったでしょうか。驚いたとだけ書いています。まあさすがに驚くと思いますね。しかしその後誰かが羊飼いの話に応答してイエス様を礼拝するためにやってきたということは聖書には書かれていません。果たして本気にして聞いた人たちがいたのだろうか。ただでさえ見下されている羊飼いたちが言っていること、そんなデタラメがと思ったのだろうか。もし本気にして聞いた人がいたならば、イエス様を礼拝しに行かなかったのだろうか。あるいは誰もがバカにして本気にしなかったのだろうか。とにかく羊飼いたちは全部御使いの告げた通りだったことを確認し、喜んで神様を賛美して帰っていきました。彼らの心は喜びであふれていました。聖書が伝える限り、この救い主誕生という素晴らしい喜びの知らせを自分のものにできたのは 羊飼いたちだけでした。もしこの喜ばしい知らせを受け入れないならば、生まれたばかりの赤ちゃんです。ただの赤ちゃんにしか見えないでしょう。しかし御使いたちが伝えたこの素晴らしい喜びの知らせを心に留めて受け入れたならば、この生まれたばかりの赤ちゃんが確かに私たちを罪から救う、永遠の命を与えてくださる救い主であるということが分かったはずです。聖書はこう言っています。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神様としての栄光を捨てになって人となられたお方、しかも大人と人間として現れたのではなく、赤ん坊として人間のお母さんから生まれてくださった、本当に弱い小さな赤ん坊として生まれてくださった、このイエス様の誕生を羊飼いたちのように本当に喜びに賛美したいと思います。まあ、私たちはもう常々もう本当に自分自身の、どんな謙遜な人であってももうやっぱりプライド、自己中心の思いがあります。メンツを汚されたとかですね、そんなことばっかり考えてるんじゃないかなと思ったりもします。この神の栄光を捨てて人間になるとか、どれほど大きなことであるかを考えるとき、私たちはですね、まあ、少なくも私 もう多少の恥や、何かを受けようとも本当にそれはもう大したことではないな、たとえ私のような小さな人間のプライドやですね、まあ、メンツが傷つけられようとも、そんなのはどんな問題だろうかと改めていつもこのイエス様のへりくだりを思うとき思わされます。まあ、ある本を読んでいてこんな言葉がありました。まあ、英語の本だったんですが、これは良い助言、グッドアドバイスではなく良い知らせ、グッドニュースなのです。まあ、何が言いたいかと言いますと、もし私たちがこの御言葉を読んで良い助言だと思っていたら、それは単なる励ましの言葉であって本当かどうかは問題ではない。でもそうではない、救い主の誕生は良い知らせなんだ。知らせということはつまり実際に起こったことだということです。私たちはこの良い知らせに応答したいと思います。それは単なる良い助言ではない、良い知らせ、本当に起こった、御使いが伝えたこの本当に起こったことが素晴らしい喜びの知らせであるとしたら、私たちはそれを決して無視はできないのではないでしょうか。御使いはあなた方のためにと言いました。私たちのために生まれたこの救い主、この知らせを私たちは信仰を持って受け止めたいと思います。お祈りしましょう。